皆さんおはようございます。3月、30日の、私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。あったかい日が続いたかと思いますと、本当にですね、昨日あたりは、冬を思わせるような、寒い日でありました。本当にですね、この春を思うんですけども、気候変動がとっても激しいなとつくづく、思わされるんじゃないんでしょうか。なかなか過ごしにくい今日この頃ですけども、どうか皆さん、お体に気をつけて、いただきたいと思います。それでは早速ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。教会では今、受難節の時を歩んでおります。受難節のこの時、主イエスキリストがですね、いよいよですね、これからエルサレムに向かって十字架に向かっていく、ところで与えられております。今日の箇所は、マタイによる福音書の17章の、1節から13節であります。山上の御姿代わりと言われている箇所であります。イエス・キリストはこの弟子たちを連れまして、山に登られました。このご自分が神の子としての使命を与えられまして、世に使わされたとのこの自覚を持っておられましたけども、この本当にですね、十字架で死ぬことが最善の道であるのか、心の中にですね、本当に一抹の、疑いは持っておられたのは確かだと思います。そしてまたですね、十字架にかけらなきゃならない、そういう恐怖をもですね、感じておられたものと思われます。神様の御心を改めて、聞きたい、そういう思いがですね、主イエスキリストの中にもあったものと思います。この聖書を読んでいきますとですね、この山は本当に、神様と出会うための場所、日常を離れてですね、祈るための場所であることが、分かると思います。この旧約のですね、預言者たちも、苦難の時に山に登って、神様のこの声をですね、聞いているわけであります。このルカによる福音書の、もですね、同じこの山上の御姿代わりについてのことが記されておりまして、ルカではですね、の9章28節ではですね、主イエスは祈るために山に登られたと、記されています。その主イエスに神はですね、モーセとエリアを使わせてくださったわけです。このモーセとエリアもですね、そのやはり山に登りまして神の声を聞いているわけです。モーセはですね、このエジプトでこの奴隷でありましたイスラエルの民をですね、率いまして約束の地、カナンの地にですね、導いていくわけですが、その途中ですね、このイスラエルの民は繰り返してモーセに小言を言ったわけですね。エジプトを出るんじゃなかった、あそこでは肉を食べられたのに、この荒野には何もないじゃないかと。で、神様がですね、まあマナーですね、食料を与えられますと民は言いました。マナーばかりで飽きたと、肉や野菜を食べたいとですね、エジプトにいればですね、肉鍋が食べられたのにと言って、 不平不満ばかし言ってたわけですね。で、モーセは、すいません、今日はちょっと喉の調子があまり良くないです。で、失礼いたします。で、モーセはですね、神様に、父なる神に願ってですね、そうしますと、マナを降らせてもらったわけです。で、モーセは山に登りまして、神様に苦しい心を訴えます。で、励まされて山を降りるわけです。エリアもですね、同じような体験をしているんですね。このフェニキアの女王がですね、偶像の神様をイスラエルに持ち込みました。エリアはこれと戦うんですが、この女王にですね、命を狙われるんです。で、逃れてシナイ山に登ったわけですが、そこでまた神様と出会うわけです。神様から御言葉をいただいて、力を与えられてですね、下山しているわけです。神様からのですね、この委託を受けて、人間の間でこの重荷を負うこの預言者たちはですね、この神様に出会うために山に登って力をいただく、そして地上の現実に戻っているわけです。今回ですね、主イエスのもとに二人が使わされたわけですね。このモーセとエリアがと主イエスは会うわけです。このですね、このことはですね、同じ苦難を経験した者としてですね、この主イエスを励ますためだと思われるんですね。このルカの福音書のですね、9章の31節によりますとね、2人はイエスがエルサレムで遂げようとしておられず、最後について話していたと記されています。最後と訳されている言葉の言語はですね、エクソダスというギリシャ語ので記されていますが、脱出するとか旅立ちというような意味があるわけですね。ですからこの十字架はですね、終わりじゃなくって新しい旅立ちであるということを、二人はですね、イエスに話して励ましたということになると思います。さあ、先ほど、読んでいただいた、マタイ17章の、2節から3節です。イエスの姿が変わる、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は、太陽のように輝き、服は光のように白くなったと。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていたと記されています。モーセとエリアの話の時、イエスの姿が太陽のように輝いて、服は光のように白くなったとマタイは記しています。そして4節です。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですと。このようにですね、記されています。ペテロはですね、感激してこの言いました。主よ、私たちがここには素晴らしいと言ってるんですね。私がここに仮小屋を3つ建てましょうと。弟子たちはですね、本当にどうも恍惚状態の中にあったようですね。主イエスが神様の子である、紛れもない、証拠を示されて、この状態がいつまで続ければよいと願ったわけです。いつまでも続けばいいなと思ったわけですよね。 で、弟子たちはですね、このエルサレムに行きたくない、だからここに小屋を建てて住もうと提案したわけです。しかしこのペテロの声を遮るようにですね、神様の声が天から響いたわけです。五節です。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえたと記されています。私は自分の意思をすでにイエスに伝えている、イエスの言う通りに従いなさいという声なんです。これに聞き従いなさいと言ってます。気づいてみますと、モーセとエリアいなくなって、イエスだけがそこにおられました。そして主イエスはですね、弟子たちを連れまして山を降りられるわけです。神様の御心を確認できた以上、ここにとどまる必要はないわけです。御心に従ってエルサレムに行く、そこで十字架が待っていようが逃げない、地上で鞭打たれて十字架にくっつけられることを通して、神様はご自分の栄光を表せようとしておられるわけです。その御心が分かれば十分なわけです。この出来事の意味するものは何なんでしょうか。この惨状で何があったのかを私たちは知りません。何らかのこの神秘体験です。あるいは幻想体験を弟子たちがしたことは事実だろうと思います。このペテロの2のですね、ペテロの手紙の2というのがありますですね、それ、新約の437ページ、ペテロの手紙2、1章の16節から19節にですね、このように記されています。で、ここでペテロは自分が体験した出来事を次のように述べているんです。私たちの主イエスキリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。とこうして私たちには、予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてくださいと記されております。この手紙がですね、書かれましたのはペテロの晩年であったと言われております。教会はですね、本当に、迫害の中にありました。ペテロも自分が殺される時が近づいているのを知ってですね、信徒たちにこの励ましの手紙を書きました。で、信徒たちはですね、この迫害の中で信仰が揺らぎ始めていました。仲間が殺されても神は何もしてくださらない、守ってくださらない、なぜイエスをキリストと信ずるだけで殺されなければならないのか、信徒を守ることができない神は本当の神なのか、疑い始めていた信徒たちがたちにですね、ペテロは述べるわけです。私たちが話したことは作り話ではない、私たちはイエスと共に山に登り、そこでイエスが神の栄光に包まれるのをこの目で見た、そしてこれは私の愛する子、これに聞けという言葉をこの耳で聞いたのだ、イエスの十字架の死もその復活も見た、 イエスは神の御子だ。この御子は再び来られるから、忍耐してその日を待ちなさいと言っているわけです。神秘的な体験、あるいはこの超越的な出会いはですね、本当にあるわけですよ。あのパウロの回心、ね、ダマスコの途上で、復活のイエスに出会ってます。それから改心をしたわけです。ルターもですね、本当に不思議な体験をしてるんです。まだ学生だった頃ですね、エルフルト大学のですね、学生時代だったんですけども、学生時代の仲間といた時にですね、落雷に遭うわけです。そして隣にいた友がその雷に打たれて亡くなってしまいました。ルターは助かったわけですよ。その時からですね、ルターは、修道院に入る生活を、始めるわけです。それからやがてですね、宗教改革への道と歩んでいったわけです。この落雷を体験した場所に私も参りましたけども、そこに石碑がありましてですね、そこに歴史の転回点と刻まれております。本当にそこから本当にですね、このルターは改心をして、ですね、宗教改革への道と歩んでいったわけですよね。まあ、そのようなですね、こうターミナルポイントっていうのは誰でもやってくると思うんですよ。あのターミナルポイントですね、矢島和子さん、女子学院の、初代院長ですけども、矢島和子さんもご自身の名前を和子とつけました。封建社会で生まれ育ったこの矢島和子さん、名前もつけてもらえなかったけども、自分であの舵を切る姿を見て、この小舟をこぐ船頭さんが書いてるその舵を見て、自分も大きなターミナルポイントで舵ことつけてるんですよ。でね、この聖書の箇所でこの大事なことはね、不思議な出来事があったということではなくて、この出来事を通して力をいただいて山を降りてエルサレムに向かうこと、御心であれば理解できなくとも従っていくときに道が開けてくるということなんですよ。気づいてそこから主に従っていくということが大事だということを分かったら、それを行動に起こしていくこと、そのことによって道が開けてくるということだと思う。先ほどお話しましたが、死ぬということはエクソラス、新しい旅立ちである。そのことを弟子たちは示されたんです。その時弟子たちは理解していません。しかしやがて理解するようになったわけです。人はどうしてもですね、宗教に御利益とか、あるいはそこから逃れの場を求めていくわけですが、御利益っていうのは、まあ信仰すれば治ります、あるいはね、こう信仰すれば幸せになるとかという教えでして、苦難の中にある人はですね、藁をもつかむような思いなんですが、しかし信じても治らないし苦しみは去らない。別の宗教はこの世を離れて霊の世界との交流によってですね、救いを提唱しますが、聖書はですね、信じれば治るとは言わん、またこの世を離れて修行しなさいとも言わないんですよ。弟子たちに示されたのは、主イエスと共に行けばあなた方にも危険が及ぶだろうけども、それでも行きなさいということですよ。弟子たちには十字架の意味がまだわからない。それでも彼らはイエスに従って エルサレムについていきました。ご利益もですね、あるいはこの世の苦難から離れようとすることも、苦しみからの解放を求める人間の作り出したですね、幻想に過ぎないんじゃないかと思うんですよ。幻想は破れていきますよ。そのような幻想にとどまるんじゃなくって、現実を直視すること、その現実から逃げるなと聖書は教えているんだと私は思います。人は誰も十字架の道など歩きたくないです。苦難の道なんか歩きたくない。しかし十字架を追って初めて知る人生の豊かさがあるんじゃないんでしょうか。それを知りなさいと教えているんじゃないんでしょうか。たびたびご紹介いたしますけども、岡山ハンセン氏病の療養所でですね、長年本当50年間以上もですね、伝道されました、河野進先生という、牧師がおります。で、先生の書いた本で「病まなければ」という、詩があります。病まなければ捧げえない真実な祈りがあり、聞きえない聖書の慰めがあり、触れえない愛の御手があり、下りえない謙遜の谷があり、登りえない清い山頂があり、見通しえない輝く展望があり、やまなければ感謝の笑みさえ捧げえなかったと、このようにですね記されています。50年間ハンセン氏病の人に付き添って、その重い病の中に神様の祝福を見ているわけであります。私たちもですね、この重荷を負うことによって人生が豊かになっていくんじゃないんでしょうか。教会に来て心が慰められ清められたというだけでとどまっていてはですね、誠の神様に出会っていけるのかどうかと私は思うんですよ。ただ教会に来てるだけというんじゃないんだと思うんです。その清められた思い、強められた力をですね、この現実の世界の中で生かしていく、その時ですね、本当に神様に出会うんじゃないんでしょうか。現実の厳しい世界の中で、喘ぎ喘ぎ神様に祈りながら、その戦っていくことが大事だと思うんです。重荷を負った人とですね、その重荷を担っていくこと、苦しみや悲しみを負った人たちと共にその過ごすこと、苦しみ悲しみに一緒に連れ添って慰めを与えていくこと、そういうことがとても大事だと思うんですよ。この日常生のこの中から逃れて山で登るということはね、私たちにとっては日曜日に教会に来て神様を礼拝することだと思います。教会に来てそのせい力をいただいて山を降りるということは、日常の現実に戻るということです。それぞれの場所で神様の御心を問いながら暮らすことだと思いますよ。友なき人と友となり、苦しみ悲しむ人とその慰めをですね、一緒に担っていくことが大事だと思うんです。パウロは言います。今日の招きの言葉でですね、ローマの信徒への手紙の12章1節を取り上げましたけども、兄弟たち、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言ってます。礼拝は日曜日から始まって土曜まで続くわけですよ。聖なる生贄として捧げなさいと言ってます。それこそあなたがなすべき礼拝なんだと言ってます。その通りだと思うんです。で、すなわちですね、山に登るのは教会で礼拝をする、教会で礼拝を守ること、そのことはこの地上の生活を 生きるための力をいただくためなんですよ。そしてその山を乗りて十字架を再び追って歩いていくんですよ。ね、それが私たち の務めだと思うんです。神様が共にいてくださいます。どうか皆さん喜んで十字架を追って歩んでまいりましょう。皆さんにですね、主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。大いなる御恵みをいただいて、またこの週も歩んでまいります。どうか主よ共におられて、あなたのご栄光を豊かに表しつつ歩むものとしてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。